はい、こんばんは、しているです。
こんばんは、清水奈です。
こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、ポッドキャスト、他各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォロー、よろしくお願いします。
はい。さあ、今日あれだね。はい。3人のトーンがすごい揃ってない？全員混んで。
なんか混むようです
ね。なぜかわかりませんが。
そうだね、はい。なんかこんなこと珍しいよね。
そうですね。う
ん、
じゃあ今日はブルーな3人でお届けしたいと思います。今日は第268回ということで。
はい。
今日は。
今日はね、最近なんかみんなこれ思ってません？プーチン、習近平、トランプ、はい、世界のトップ、まあ、トップオブトップの3人が悪人ばかりなのはなぜか。
悪人はっきり言っちゃった。
なんだろうね、ということで、僕前々からちょっとすごい気になってたんだけど、そしたらドンピシャの本が見つかったんです、うん。タイトルが素晴らしいです。なぜ悪人が上に立つのか、ブライアン・クラースっていう、この人アメリカ人なんだけど、イギリスに行って、今ユニバーシティカレッジオブロンドンっていうね、まあロンドンの名門大学で政治学をやってるんだけど、はい、研究が権力とその腐敗についてなんだよ、
うん、
それを一生調べてきてるんで、この本もね読めばともかく面白い。
その全体もそうですけど、一つずつのエピソードがね、うん、これだけでも話聞きたくなりますよね。
じゃあ一人だけ強烈なエピソードを、中央アフリカにいるボカサ大統領、中央アフリカはその頃すごい貧しい国で、一人当たり年収が280ドル、まあだいたい5万円ちょいぐらい、でこの人は80カラットのダイヤモンドがついた王冠を買って、その王冠が500万ドルで、自分たちの就任式、普通大統領は就任式って言うじゃん、でもこの人たちコロネーションって言ってたんだよね、コロネーションっていうのは戴冠、要は王様に就く日だっていう、コロネーションのパーティーに年間予算の4分の1を使った、日本で言えば、25兆円のパーティーをやったっていうんですよね。
じゃ大問題になりますよ。
でボカソ大統領が失脚した後、そのボカソの大豪邸王宮の池をさらったら、そこにナイルワニが行って、で水を抜いてさらってみたら、そこから30人分の白骨遺体が見つかった。
ホラー映画じゃないですか。
ね、それを逆らった人が、
そう、性的をみんな池に落としてワニに食わしていた。で冷蔵庫を開けてみたら2人分の精肉したお肉が出てきた。で、ちょっと大事なパーティーとかでは人間の肉をステーキにしてお客に食わしてたんだよね。これ実話なんですよ。
怖い。羊
たちの沈黙みたいですね。
洋平くんの大好きな悪活の極地そういうようなね、世界中の狂った独裁者の話がいっぱい入っている、めちゃめちゃ面白い本なんですが、でもメインはねこれです。より悪い人間の方が権力を取ってしまうのか、権力は人を悪くしてしまうのか、なぜ悪い人間に僕たちみんなが権力を与えるのかっていうのを、もう数十万年の人間の歴史を通じて調べていくっていうね、やっぱこの手の本僕読んだことなかったので、目から鱗だし本当に面白かった、珍しいよ ねこんな本、世界でも一冊しかないと思う、政治と腐敗の話がメインなんですけど、それを徹底的に調べると、さあどんな裏が見えてくるのかっていうね。
ノアさんどうだった？
まずその、例に挙がってる研究とかお話っていうのが本当に面白いというか、ここまでやっぱ人の悪の部分っていうのを書き連ねられると、なんかもう人間って面白いなっていうのは、まあ根本に立ち返ったっていうか、本当に読み応えのある本で。
洋平くんなんかはさ、悪活だからさ、もともと悪いの大好きだから大好物じゃない
。いやそうですね、これでなんか小説のネタがいろいろ書けそうだなみたいな、書いてもいないくせにやっぱ思いますよね。
だからなんだろうな、明らかに変わったじゃん。僕小説家としてデビューした頃、人間って素晴らしいし美しいっていうのがベースにあったんだよね。今の小説って人間っていかに残酷で悪いかっていうのがメインじゃない、だからそういう時代にはドンピシャの本だなって思う。
でもここまで悪いことと思ってやってないんだと思うんですけど、自分のその欲望を振りかざせるっていうのってある種才能なんだなってすごく思ったってい
う。あ、そうなんだね、それは言えてる、本当にそうで、だってプーチンも習近平もさ、まあ、トランプはまだ大したことないけど1兆円単位で蓄財してるよ、プーチンの宮殿とかすごいし、庭もありテニスコートもあり飛行場もありっていう、
そうですよ、
で習近平も親族で1兆円ぐらい貯め込んでるっていうのはもう有名だからね。
割とその日本だと国民がその、例えば今だったり
チェックするよね、
石破さんがなんかちょっと贅沢しようもんならもうみんな非難ごうごうじゃないですか、非難ごうごう、ちょっと言葉古いですけど、でこの辺のプーチンとか習近平、中国ロシアっていうのは国民はどう思ってるんですかね。
偉い人は賄賂を取って 悪いお金を貯めるのは自然なことだよなって思ってる。
当たり前のこととして、
それはあのインドでもバングラデシュでも、うん、セネガルでもクウェートでも上のやつは悪いお金をたんまり貯め込んでいる、それが当たり前だよなって思ってるからこれが通じちゃうの。
ああ、じゃあもし例えば自分が権力を持った場合にも、うん、自分は当たり前のようにそうするっていうのが、まあ、この国の人たちって感じなんですか。
っていうよりこの国の人たちは親族が強いんだよ、
うん、
だからノアさんが、
はいはい、
うちらみんな貧しい家だとするじゃん、
うん、
その中でノアさんが抜群に頭がいい、
うん、
そしたら僕も陽平くんも、うん、なけなしのお金をノアさんに渡して、うん、この子が北京大学のトップになれるように応援するわけ、
うんうん、
で北京大学のトップになって共産党に入って偉くなったら、あの時のお金、あの時世話してあげたんだから返しなよって言って美味しい話を流してもらうっていうのが基本的な生き方なの。だから全然悪いことっていうよりは、
うん、
普通だろと、
うん、
腐敗じゃなくて普通のことしてんだよねっていうこと。
それってやっぱ民主主義的な考え方じゃないからそうなるってことなんですか、資本主義的な。
まあ実際そうだよね。
あ、
ただアメリカの場合は蓄財なんてさ、
うん、
あのオバマが1兆円持ってるなんて話誰も聞かないじゃん、
うん、
なんかそういう点ではまず全然まとも。
でもイラさん、さっきなんかちょっとトランプさんになってからやっぱちょっと時代が、
うん、
アメリカの時代がちょっと逆境してるという
か、うん、そうだね、
遡ってるみたいな、
うん、だって
されてましたね。
習近平は台湾が欲しいって言ってる、
うんうん
うん、で何、プーチンはウクライナとジョージア、
うん
うん、もうちょっと欲しいなとか言ってるじゃん、うんうん、
言ってる。
でトランプは大統領になった時にグリーンランドとカナダを売れよっていうことじゃん。
言ってますよ、
全く同じだよね考え方が。
いや、なんかそこは違いません。ちゃんとお金で買おうとしてるっていうとか、まだトランプっぽいですよね。なんか
いや、カナダには第51番目の州になれって言ってるだけだ。
あ、そう、命令命令。
お前がなれって
その辺はビジネスマンだからね、いろんな関係性で金払う時もあれば払わない時もあるんじゃない。
嫌ですよね、カナダからしてみたらね。
でもこの本面白いですよね。ちょっと本紙から外れますけど、もちろんその悪人とか、
うん、
権力研究の第一人者書いてるから、うん、そういう話と見せかけて、それだけじゃなくて、なんだろうな、ただの権力研究に終わらないというか、まあ後で本編でもちょっと話したいんですけど、ステータス症候群っていうのを覚えてますかね、う
ん
う
ん
う
ん、あ、
なんかやっぱり自分がこう権力を、例えば経営者とかになった時とか、
うん、
その権力どこまで上がるかによって、なんだろう、そのストレスとプレッシャーの関係性とか、なんかその辺で寿命が変わってくるとかさ、
うん、
なんか普通に読み物としても面白いから、う
ん、だからさ、
うん、
まあここで言っていいのか悪いのか分かんないけど、日枝さんのポジションが一番いいんだよね。実際の権力は全て握ってるのに、
うん、
トップのトップではなく、
そうそう、
相談役。
いや、本当辛いな。
ここにありましたね。
そう、人たち。
データの位置がいいと、
うん、
アルファでトップになる、まあ社長とか会長は辛いけど、
うん、
相談役で権力を全て握ってる方が全然楽じゃん、
うんうん、
何相談役ってみたいな、
ね、いや、今こそ相談すべきだよなっていう感じするよね。
本当ですよね。なんかいい助言くれよってね。
そうですね、
うん、いや、でも面白かったね。
面白いですね、
うん、
はい、じゃあそんなところでご質問、ご感想来てますか、ね、
はい、まずお便りからです。264回のこれから30年日本が勝てる席に座る、世界秩序が変わる時を徹底解説の回で、YouTube にコメントいただいてます、日本はなんとか先進国として生き残ってほしいけど、政財界と芸能界、人気 YouTuber の中にも親中派が多いからな。トランプが TikTok を復活させたから、早速日本のテレビが米中関係は良好になると見切り発車してるしっていうことをなんか書いていただいてるんですけど、そんな報道ありましたっけ？わかんないですけど、
でもネットの中でさ、みんなが思ってるほど親中派なんて多くないし、
うん、
あの実際に中国からそのお金なんか回ってないよ。
あ、うん、
そりゃ、だってフジテレビやテレビ朝日や TBS にさ、
うん、
年間数十億っていうお金が、
うん、
あの中国から流れてきてたらね、
うん、
ただ数十億程度じゃ影響ないじゃん、
うん、
儲けたは一個大きくしないと、数百億単位のお金を、例えば中国共産党からテレビ朝日やフジに入ってればともかくだけど、
うん、
もうこの人たちの妄想なのよね、これ陰謀論。
そうなんです。なんかあと韓国もよく言いません、皆さんなんか、うんうん、
テレビ、でも韓国の資本なんて全然小さいから、
うん、
日本より、
うんうんうん、
全然影響力ないんだけど、でもそう思い込んでるんだよな、みんな。
だからやっぱりネットと中国、ネットと韓国ってなると ね、ちょっと偏りますよ、ね、
なんかそうです
ね、
偏る。なんでそんなに力があると思ってるんだろうっていうのが不思議だよね。
確か
でもそういう意味ではね、今の世界秩序が変わるとき、やっぱりイラさんがね、去年というか今年の、うん、一番だっておっしゃった通りで、なんかいろんな見方、トランプが就任してありましたけどね、この間もさっきお昼で話してましたけど、うん、石破さんとのもね、
そうそうそう、
やっぱりちょっとあの本の通りに、うん、なんか日本思ったよりは大事にというか、
うんうん、アジア極東のパートナーの中では圧倒的に1位が日本なので、日本の首相は無下には扱えないっていうんで、トランプがものすごい気遣ってたよね、あのセリフ聞いた、石破さんのことを。 いやあなたはハンサムだなムイケメンだな僕も君ぐらいハンサムだったらよかったのにって、
うんうんうん、
こんなことさ日本で誰一人言ったことないよね
だからやっぱりビジネスマンとして、ね、言ったんでしょうね。
そうで石破さんもさトランプのことをさ、うん、大変聡明な人だって言ったじゃん。だから石破さんはルックスがマイナスでトランプはアホだっていうのがマイナスなのでそこを徹底的に褒めるってさ素晴らしいよね。
お互いだから聡明じゃないですか、ある意味。
そう大人の社交上としては素晴らしかった。それに本当に厳しいこと言わなかったね。いや日本は素晴らしいって言ってたじゃん。
でも SNS では多分あの安倍派の方たちだと思うんですけど、もう石破さんすごい足気にされてるってトランプさんに。
安倍審判の人たちって激しいからね。ただ安倍さんだって日本だから優しくもらえたってのは一緒だからね石破さんと。それと今回の件に関して言うと、なんだろうな、トランプさんの優しいところと気の弱いところが出たよね。強気でガンガン行くときには強いんだけど、譲歩するとなると途端になんか突然いい人になってしまう
確かにな、気の弱いとこありますよね、うん、本当にね、う
んうんうん、やっぱりあのアプレンティス映画見ましたけど、なんかその根幹残ってますね。
うん、あそうかそうか、はい、そうかもね、
面白かったです、
うんうん、あでもこれトランプ界は本当に出来がいいので、うん、みんな見てください、見てない人は、
うんうんうん、はい、質問いきますね。
お願いします、
ロケットボーイズさん、
はい、
いつも配信ありがとうございます、先日取り上げていただいた世界秩序が変わるとき読みました、
これ人気だな、
うん、ね、これまでモヤモヤとしていた政治や経済のたくさんの疑問が分かりやすく説明していて納得しました、うん、未来に期待を持つことができました、ありがとうございます。質問なのですが、フジテレビの日枝さんや読売新聞の渡辺恒夫さんは元は共産党だったり労働組合だったそうですが、なぜ左翼系の人は権力を握るのがうまいのでしょうか、独裁者になりやすいのでしょうか、あと視聴者スポンサー大株主からやめろと言われてもやめようとしない日枝さん、常人には理解しがたいのですが、石平さんの小説モデルとして使いたいと思いますか
モデルとして使うのはしんどいっていうより悪人の話みんな読みたがらないから面白いんだけどね。ただ一つ言えるのはさ、まあなんだろうな、なんでそんなにとどまるのかって言えば、ひたすら権力欲なんですよ。そして共産党ってお金ないじゃん別に、
うんうんうん、
日本でもお金ないじゃん、まあ、少々その共産党員から集めた会費みたいなので成り立ってるけど、うん、そんなにお金がないんだけど、なぜあんなにみんな頑張るのかっていうと、権力欲、
やっぱりそれが
権力を取るために戦い続ける、うん、要するに権力闘争っていうのが共産党員の仕事の本質だから、うん、だからいろんなつてコネ脅し褒め倒し褒め殺しみたいなのを使って一個でもいい上のポジションに行きたいんだよね、
うん、
前話したよね、中国共産党には1億人ちょっとの党員がいるけれど、党員はみんな自分が3200万部ぐらいだって自分のポジションが分かってるって、
うんうんうんうん、
で1位が習近平なの、
うん、
で1位の人は1億人分の秘密の資料を全部見られる、自分より上の人が下の人の資料が見られるんで、そういうような世界にいてさ、ひたすら権力を取ろうとするようなやつに普通の、まあ、会社そこそこやってればいいよってやつが叶うわけないじゃん、
うん、
権力闘争だけでかけて生きてんだから、このプーチンとか州とか、まあトランプもそうだけどね、
はい、
なので、共産党員がなぜトップに立ちたがるのか、
うん、
なぜ腐敗していくのかはそこです。
なるほどですね。
でしかもここら辺は人の命を自由に動かせるでしょ、うん、トランプははっきり言って人殺せないからね、そんなに、
うん、そうですね。
でもプーチンや州は自分の政敵はみんな殺すし、強制収容所にぶち込むし、うん、そこの家族親戚全部強制収容所にぶち込むからね。
だからそういう意味ではトランプの人間としてのっていうよりはアメリカっていう仕組みがやっぱりそういう意味では、
うん、そう、民主主義はまだ素晴らしいし機能してる、
うん、
だって1兆円の貯蓄なんかしないじゃんトランプは、うん、トランプの資産ってそんな多くないから、
うん、
せいぜい多くて数千億いってるかいかないかぐらい、
うんうんうん、
だって6回破産してる人だよ、プーチンも習近平も破産って1回もしたことないよ、
うん、
ね、すごい。はい、ということでね、まあ、このいただいたご質問からも今日権力の話に、ね、なってったんで、ここから本編いよいよ楽しみですが、続きは4通りご視聴方法がございます。YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、audiobook.jp、そしてニコニコ動画、いずれか、お好みの方法でご視聴ください。詳しくは概要欄からご覧いただけたらと思います。それでは本編で。